さて今宵も山台、
はい、
8月にお迎えしたお客様は、
ええ、
なんとお医者様です。
お医者様、
山口大学医学部がありますよね。
あ、そうです
よね。ありました、ありました。いずれね、はい、お目にかかることにはなるかなと思ってたんですけれども、こんなに早くとは思ってなくて、正直、
はい、
なんかこう難しいとかさ、わかるかなとか、
硬いとか、
この私が随分緊張してたんですけれども、なんとタイプの方だったの。
どんな方だったんですか。
なんかね、すごくね、あの、なんていうの、背も高く、そしてあの、ある、まあ、いい意味で恰幅のいい方で、で白髪で、そして頭が良くて、目がとっても素敵で、
はい、
声が良かったんですね。
声までいいですか。
当てはまる、私の好きなタイプ。お話がとってもね、分かりやすくって、はい、まあ、この後はぜひ聞いていただいて、皆さんに判断していただけたら嬉しいなと思います。さあ、山口大学からはいつもいろいろな、教授に来ていただくんですが、そうだ、大学は医学部があったんだっていうことを、
はい、
今夜、改めて知ることになりました。
はい、
お客様が、西田輝夫教授。
はい、
医学部の先生でいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。こんにちは。眼科の、医学部の眼科の担当しております。
そうなんですね。はい、もう医学っていうと、ついつい私たちなんでも難しくって、とっても怖い印象があるんですけれども、
はい、
初めてお目にかかって、とっても素敵な方なんで、とってもダンディーな方でいらっしゃいますよね。
とんでもないです。
表になりますか？
いえいえ、もう全くもう、モテないです。
そうですか。はい、顔色もとってもよく映っているんですが、
はい、
外には、やはり出て何か、目に焼けるような
ことですか？もう今ね、すごく忙しくて、もうここ10年以上ゴルフもしたことがないし、
そうですか、は
い。もうひたすら働いております。
とっても健康そうに、
はい、おかげで、
お見受けするんですけれども、はい、なるほど、お忙しくてもじゃあね、とっても、はい、でもお仕事お仕事っていう雰囲気に見えなくって、とってもなんかこう、
遊び仕事だけで、
そうですか、遊び心をこう感じさせる風貌だななんて、
はい、
先ほどから思っておりますけれども、今夜はですね、かけさせていただきます曲は西田セレクトなんですね。
はい、
はい、少しあの選んでくださった曲についてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、はい、もうそのシナトラを選ばれたのは、
はい、
お好きなんですか？
シナトラはですね、昔から大好きでですね、特にこのザ・メインイベントっていうのはですね、実は CD だけじゃなくて DVD も持っててですね、もうほとんどですね、曲と曲の間のセリフも覚えるぐらい聞き込んでます。
先生、歌は？
歌は若い頃にいちいち歌お学び習いに行ったことはあるんですけどね。
そうなんですか。はい、いや、いい声なさってますよね。
あ、それは太ってるからです。
スタッフも最初のお声を聞いて、はい、なんかすごく感激してました。
はい、ありがとうございます。
見たかったですね、シナトラ。どうしてもシナトラが大好きなんですよ。
それでね、シナトラって言うとマイウェアでしょ。で、マイウェア僕もちろん大好きなんですね。で、だけども今日お持ちしたのは The House I Live In っていうのですね、はい、アメリカの生活をずっと書いてる、述べていくんですね、そして最後にですね、この国を作ってるのはピープルだ、人だっていうことを言うんですね。
なるほど。
だから、彼のなんか気持ちっていうかですね、そこに生きてる、住んでる、その人がですね、人間がアメリカっていう国を作ってんだよっていうことを言うんですね。で、その終わった後のセリフの中にですね、私はただ、この国に生まれて生きてることが嬉しいんだと、それだけ言いたいんだっていう言葉を吐いて、るんですね。その感覚っていうのがですね、僕大好きでですね。
そうですね。今伺っていて先生と同じだなって今聞いておりました。
そうですよね。だから日本に生まれてよかった。山口大学で仕事させていただいてよかった。ああ、僕は嬉しかったっていう、その気持ちっていうのは、この曲にあるんじゃないかなと自分なりには解釈してるんです
けどね。そうですか。はい、さて、西田先生は、学術研究担当副学長という、
はい、
現在お仕事を任されていらっしゃるということなんですが、はい、これ学術研究担当ってどういうお仕事になるんですか？
この4月からこの仕事を拝命しまして、はい、させていただいておりますが、学長も前にお話になってると思いますけれども、大学の大きな使命の一つが研究ですね、はい、で研究っていうのは一言で言えば、今僕たちは分かんないことを次の時代には分かるようになりたいという、そういうまあ好奇心から出るもんですね。でそういった研究がやはり大学での次の世代の方の教育とか社会貢献に非常に役に立つだろうということで、やはり大学の一つの大きな仕事の柱が研究です。でその研究をスムースにいけるように、研究っていうのは本当に、莫大な研究資金もいりますし、研究のスペースもいりますし、またそれを一生懸命してくださる先生方のもう人というものもいるわけですね。いわゆるヒューマンリソースがいります、でそういったことを通じて、皆さんが少しでもより良い環境で山口大学で研究していただけるように、いろんな形で、支援させていただくというようなことが、まあ、一つの大きな仕事ですね、でもう一つは、同時に副学長として、産学校連携イノベーション推進機構という機構が山口大学にございます。でそこの機構長も兼任させていただいてますけれども、この仕事は、いわゆる今度は私たちが大学で昔言われてました象牙の塔の中でこもったんじゃなくて、私たちが何か新しいものを見つけたりしたことが広く社会の皆さん方にお役に立つように、それを実現するのが企業の力でもありますし、何かの商品になるとか、あるいは医学で申しますと、いろんな病院でそういう医療が行われるようになると、そういったことで、社会との連携のところ、そこを研究面からそういう連携を図るというのが、そういう機構でございまして、その仕事とその2つが、まあ、基本的には研究が元にあって、それをいかにして、社会に役立てるかということと、私たち自身が山口大学の人間がどこまで社会にお役に立てるような研究を進めていくかといったことを中心に、どうするのが一番良いかということを考えさせていただく仕事だというふうに認識しています。
なるほど。でもその研究って言いましても、総合大学ですから、いわゆるいろんな研究があるかと思いますね。その先生ご専門の医学はもちろんですけれども、さまざまな研究があると思うんですけれども、そういったものをじゃあいろいろこう皆さんも把握しながら、どんな研究を先生がなさっていてっていうようなこともやはり把握しながら支援をなさらないといけないかと思うんですが、たくさんありすぎて
大変な仕事ですよね。おっしゃる通りですね。4月にこの役を拝命するまではですね、ひたすら医学の中でも、眼科、自分の専門としての眼科のことだけ考えてればよかったわけですね。で今治らない病気をどうしたら治せるかとか、そんなことだけを考えてればまあよかったわけですけれども、この4月から大学と総合大学としてですね、どういうような研究があるのかと、で大きく分ければ、人文系と申しますか、いわゆる文学のようなもの、歴史のようなもの、経済学、あるいは教育に関することといった、分野とですね、それから医学部、工学部、理学部、農学部のようないわゆる実験を行っていろんなことを確かめていく、まあ、自然が何を言ってるかを問いかけていくという学問とありますね。これが結構考え方が大きく違うんですね。でも僕から見たら両方とも根本はですね、結局人間って何だろうということを問いかけてる、その問いかけ方が違うだけじゃないかなと思いますね。で私たちがいろんなことをしているときに悩んでいる、哲学的なことを悩んだり、人との関係を悩んだり、倫理的な問題で考えたり、そういったことはしばしば文化系の先生方の中に回答があるかもしれませんね。それから何か便利な機会を、もっと便利な機会があればいいなとか、それこそ月へ行きたいなとかいったことを一つ一つ解決していく、あるいは病気を、今治らない病気を解決してきたわけですね、今まで、そういったことは理科系の中にあるかもしれない。でもそれは本当は全部がこう融合した中にですね、一つの大きな ものが研究というものがある、あるいは学問があるんじゃないかというふうに思いますね。でそういう見方で、研究を捉えていくと、あるいはいかねばならないという立場に今あるのかなと、改めてまあ勉強し直さないといけないのかなと思いながらもですね、なかなか難しいですね。
でもあのお話を伺うと本当にあのよどみなく先生はお話をこう言葉をとっても大事になさってお話されているっていうふうに今すごく感心して伺っていたんですけれども、
はい、
いや本当にあのお医者様であって今までそういう研究をなさったりまたねあの医学についてっていうことだったのが幅広くなって、でもそれを本当にあのくまなくこう知ろうとなさっているそのなんか素晴らしい考え方っていうのは伝わってきて、
はい、
今日はなんかとっても楽しみな気がしてきました。
ありがとうございます。
何ですかねこれは、
MJQ ですね、
MJQ ですね。もうこれも本当にいいですよね。
いいですね、あのミルト・ジャクソンのですね、
はい、
それで僕ももうこの MJQ の、 あの昔レコード集めてて今もうほとんど CD でですね、はい、また集め直して、はい、ほとんど全部買ってるんですけどもね、はい、その中でもこの朝日のように爽やかにっていうのはですね、もう
定番中の定番ですね。
定番なんだけどもですね、はい、もう本当にちょっと気分がめいてる時なんかですね、あの車の中なんかで火災一番なんかかけるとですね、もうその日非常に気持ちよくいく、本当に爽やかな音出しますね。
そうですよ、
ね、はい、僕は大好きですね。
そうですか、はい、ジャズお好きなんですね。
ジャズは好きですねっていうか何でも好きですね、実はあのはい、もうまあ何でも好き、演歌まで好きといえばもう気に入ったら何でもっていう。
じゃあもう自分が好きだなって思った音楽はもうジャンルを問わず、
そうですね、
お好きということですか、はいはい、音楽がじゃあ好きってことなんですよね、はい、さて西田先生のご専門の話を伺いたいと思います、はい、お医者様という話はもう先ほどからしておりますが、はい、専門はどういった、
あの専門は、医学の中の眼科ですね、はい、いわゆる目の病気、ものが見える見えない、そういったことの治療、診断と治療するというのが専門ですね、うん、でその中でも眼科っていう中でもまたいろんな分野に分かれてます、うん、で僕自身の一番の専門はあのいわゆる黒目の部分、角膜って申しますけれども、うん、その部分のいろんな病気の診断と治療というのが自分の治療の時の医者としての専門でもありますし、また研究の中心専門でも あります。
角膜というのはよく耳にする、まあ、言葉ですよね。例えば私なんかでもあの、コンタクトレンズをずっと長年入れておりましたので、何かにつけて角膜に傷がつくって、はい、お医者様にも何度も行きました、
はい。医学の世界でですね、あるいは人間の体でですね、一番重要なもんってないんですね。すべて重要なんですね。あのそれが同じように重要なんですね。で、今度は眼科の中でですと、あの実は角膜というのは皮膚と同じなんですね。由来は皮膚と同じですね。で、私たちは光を目の中に入れないといけない。光を脳で感じないといけない。だから実はね、これはね、透明になった皮膚なんですね。
なるほど。
そしてその奥にですね、網膜とかいうのがありまして、うん、これは実は脳が伸びてきてるんですね。だからこのいわゆる眼球の前半分は皮膚でですね、後ろ半分は脳なんですね。
ほ
ー。で僕自身の専門は角膜っていうのは実はその皮膚から由来してるですね、透明な部分で、ですからちょうど今あなたをこう見ている、はい、そのあなたから出てる光が僕の角膜を最初に通り抜けて網膜へ移ってるわけですね。だから光の入り口なんですね。だからここがもし濁ってしまったりすると、うん、もういくら脳がしっかりしてても光はもうやってこないわけですね。ですからそういう意味では非常に最初の段階なんですね。
はい、あの本当にちょっと傷がついただけでも、
はい、
目が見えませんもんね。
はい、そうですね。
ある日突然朝起きたら目が見えないんですね、はい、って言ったら角膜に傷がついて、本当に一番最初の部位っていうか部署ですものね。
そうですね。それからもう一つは、うん、多分コンタクトされてて経験あると思いますけれども、角膜っていうのは体の中で一番敏感な部分なんです、 なんか皮膚のですね、だいたい300倍から400倍敏感だって言われてます。ですから角膜にちょっとした傷がついて、もう痛くてたまんないでしょ。だから小さな小石が、あるいはゴミがですね、道歩いててゴミが入っても皮膚にそんなものが乗っかったって痛くもなんと痒くもなんともないですね。でももし目の中に入ったらもう痛くてたまんない、それぐらい角膜というのは実は知覚っていうのが敏感なんですね。
なるほどね。この頃ニュースで賑わされていると言いますか、近視を治すというので、こう目にレーザーでこう、あれは何ですかね、傷を入れるんですか、はい、っていうので、まあね、良くない方のニュースが流れてましたけれども、はい、あれもやはり角膜が関係しているんですね。そうですね、
はい、角膜がいわばレンズの役をしてるんですね、
はい、
で角膜っていうのはちょうどまん丸いこう球面をしてるんですね、はい、それを少し、削るとですね、ピントの合う位置が変わってくる。だから、近視の方のピントのズレをそれで調整することができるっていう、まあ、原理ですね。で、昔のやり方、レーザーを使わないやり方は実は世界で日本が最初にやったんですね。
レーザーを使わないっていうのは、
ナイフで切るっていう手術があったんです。
直接ですか？
ただそれはですね、日本人の先生がですね、
はい、
昔に世界で最初にされてですね、近視はある程度治るんだけど、5年10年経ってからとんでもない合併症起こるっていうことが分かったんで、うん、もう誰もやらなくなったんですね、うん、そして、エキシマレーザーというレーザーが新しく開発されてきて、はい、それを使って今のように表面を削るっていう手術ができてきたんですね。でレーシックっていうのは今よくやられてますけども、それは一旦少し膜のように薄い、角膜を切って、そしてそれをフラップと申しますけど、それを開けておいて、その中をレーザーで焼いて、またそのフラップを元に戻すという手術なんですね。でそういう手術ですが、今ですね、1000例で3例ぐらいですね、
はい、
何かやはり問題が起こる可能性はあるんですね。
その問題が起きるというのは、まあ、今回のような
例えば今回のようなことは、まあ、例外的な、非常に、
ね、消毒ができていないとか、
重篤な問題だというふうに言えると思いますけども、
それ以外で、
それ以外のこともですね、うん、つまり例えばあなたの場合、コンタクトレンズが合わなくなっても、うん、新しいコンタクトレンズを処方すれば 1.0 見えるわけですね、
はいはい、
でもそういうふうに僕らの世界ではメガネをしたり、何かレンズを使って 1.0 出ればそれでいいとするわけですね、
はい、
でその状態に戻らない、つまり手術を受けた後ですね、メガネしてもコンタクトしても 1.0 に戻らないという可能性がですね、1000例に3例ぐらいあるんです。で逆に考えるとですね、 99.7% うまくいくわけです。
あ、言葉の使い方って随分印象が違いますね。
ですから 99.7% うまくいく医療なんていうのは実はほとんどないですね、うん、だからもうイコール 100% なんですね。でもその3人に当たったらですね、1000人中のその方にとったらそれは大変な問題なんですね。でそこら辺が手術の非常に大きな問題点なんですね。で実はもう10年ぐらい前ですかね、ああいう手術を受ける前にっていうですね、本を書いたんです。僕
そうなんですか。
最も売れない本の一つになりましてですね、今部屋に山ほど積んでありますけれども、
今なら売れます、
だからそのいい面ばかりありますけれども、いい面だけじゃなくてですね、あるいはもう全ての医療に言えることですけれども、100% っていうことが逆にありえないんですね。
そうですよね、
一人一人の患者さんがみんな違いますから、うん、思ったように結果が出ない可能性っていうのは常にあるわけですね、うん、でそこをご理解いただくことはものすごく大事だし、またご理解いただくように我々も努力しないといけないんですけれども、うん、ものによったら、手術の種類によったら、例えば 60% うまくいくだけでもそれはとっても良い手術だという手術もあればですね、今お話しているような 99.7% うまくいってもですね、やはりよく考えて手術を受けることを決心しないといけないものもあるという ことですね。だから今私自身は日本眼科学会っていう財団法人があるんですけれども、そこの常務理事してますけど、そこでも今回の事件っていうのはまあ、いろんな意味で検証しようということでしておりますけれども、それとはまた別個にですね、ああいうふうな手術っていうのは本当に、患者さんにとってベネフィットがあるのかどうか、利益があるのかどうかですね、それやはり我々眼科医として提示する必要があると僕は個人的に思いますね。
そうですね、はい、いや若い時から結構目が悪いので、一度でいいから裸眼できちんと物が見たいっていうのは正直私はずっと思っているんですね。何度か手術を受けてみたいと思ったことがあるんですが、どうしても勇気が出なくて、とうとうここまで来てしまう。もうここまで来たら、先ほど先生がおっしゃった 1.0 何かで見えればいいって、はい、確かに本当に今そういうふうに考えてはいます。そうですよね、 1.0 見えれば今この現代の社会の中でそれ以上見えたって
全く不自由ないですね。
別になんだか広い荒野で生きてるわけじゃないので、
は
い、
実はね、僕自身はね子供の時 2.0 見えた目なんです。
はい、
だからいわゆる目がいい目なんです。
ああ、なるほど。
ところがですね、50過ぎる頃にはですね、老眼が非常にきつくってですね、もう今60過ぎてしまうとですね、実はいろんな老眼鏡を持ってます。
いろんな？
いろんな種類。
あ、さまざまな対応できる眼鏡ということですね。
は
い、
大阪弁です。
なるほど。
つまり、文庫本のようなものを読む時のメガネと、はい、そして、少し、コンピューターをやるときに、それは上半分がモニターが見えて、うん、下半分がキーボード見えるように合わせてある、うん、そういうメガネとかですね、いろんなそういうメガネを実はね、いつもね、5、6個持って旅行してるんですね。
そうですか。
だからね、若い時禁止だとね、そこでものすごい人生損したように見えるけれども、年取ってきて老子が出てくるとですね、かえって得なんです。多分あなたの場合なんか、メガネパッと外されたらですね、目の前に物持ってくれば、はっきり見えるでしょ。
はい。
僕はね、全く見えないんです。
なるほど。
だから何かにサインしてくれって言われてもですね、例えばクレジットカードのサインしてくれ言われてもですね、金額ご確認くださいって言われてもですね、確認できないんです。メガネを忘れ
て、ちょっと待ってくれって感じですね。
実はもういつもね、指さしてそこに書くからっていう感じですね。
なるほどね。だから人間は平等にもね、どちらかになってるんですね。
だから若い時得すると、年取って損する。
なるほど。
若い時に楽してると、得すると、損するとですね、今度は年取ってですね、その分の補正が効いてくる。だから、僕自身は、障害視力っていうのが大事だというふうに言うんですね。
なるほど。
だから一生涯通じてですね、何が大事かと。ただそれが、例えば、グランプリのレーサーのような方でですね、20代の時のその視力が勝負になるというような方がですね、その自分の人生を全てかけてですね、それにされる。あるいは、有名な話はタイガー・ウッズがですね、手術を受けたっていうのがありますね。彼が今、遠くを見ることが非常に大事だと思って、自分の人生をかけて手術を受けてらっしゃるわけですね。それはそれで、いいわけですし、またそういう、禁止っていうものを我々は直せるような時代に進歩したという誇りは逆にあるわけですけども、それをどなたでもしていいかどうかというのはですね、また別の問題だというふうに思いますね。
まあ、もしそういうことを望んでいらっしゃる方がいらしたら、ぜひ担当のお医者様としっかりこうコミュニケーションを取って、
そうですね、そこをよくご理解になって、本当にご自分に必要であればですね、それはもう 99.7% うまくいく手術ですから、まあ、100じゃないにしてもですね、されても別にいいと思うんですけども、その前にご自分が判断されるということが大事かなというふうに思いますね。
なんだか私、近視これから楽しみになってきました。
はい。もう、近視はね、現代社会ではね、最高の目と僕は思うんですよ。僕は軽い遠視ですからね、もう羨ましくてしょうがないです。
近視でこんなに嬉しく思ったことは、ないです。初めてでした、はい。
だから朝起きたらぼーっとするとおっしゃるでしょ。それがね、すごくいいパーソナリティを形成してると思いますよ。だから、僕の、ね、軽い遠視があるとですね、もう部屋のゴミとかですね、もうはっきり見えてるわけですね。 だから一番嫌われるタイプになるんですね。
なるほど。
うん。だから人生ってそんなにね、うん、細かいことはね、必要ないこと多いんですよ。大雑把で楽しく生きれればいいところが結構たくさんあるんですね。
なるほどね。
そういう意味でね、現代社会でね、遠くを見て生きることっていうのはほとんどないわけですね。車の運転の時ぐらいですね。そうするとね、禁止っていうのはね、現代社会では最高の目かもわからない。
なんか勇気が出てきましたね。
はい、次のですね、マルタ、ね。
マルタ、はい。
これはね、マルタの曲を聴いた時にもう感激してね、彼はアメリカで活躍したでしょ。日本よりもアメリカの方がありますね。
そうです
ね。で、カリフォルニアで頑張ってたはずなんですね。で、この星に願いをってディズニーのあれですね。
とっても素敵な曲。
このね、音がね、カリフォルニアのね、明るいね、同じサクソフォンでね、こんなに明るい音出せるのかっていうね、音なんですよ。それで僕は大好きなんです。
う
ん、
あ、なるほど、はい。ジャズというか、まあどちらかというとフュージョン系ですよね。そうですね。はい、あ、そういった少しこう軽い感じのものっていうのもお好きで。
はい、
あ、先ほどあの禁止の話を含めて、その先生のご専門の話を伺いましたけれども、あのずっとお話を伺っているのに、いわゆるその医学用語をおっしゃったり、それからあの時折英語でお話しなさる時も必ずその後に誰でも分かるように分かりやすい言葉に変えてくださってるっていうのをずっとさっきから感心してたんですけれども、こういうふうに先生いつもこう気にかけていらっしゃるんですか？
それはね、あの例えば学生の講義とか、うん、それから学会で同じ同僚っていうか同じ眼科の専門家、それから市民公開講座のような形で一般の医学を学んでらっしゃらない方、うん、あるいはもう毎日の診療の中で患者さんがそうですね、そういう方に対して理解していただくというのは我々の仕事ですから、結局その聴衆の方、うん、あるいは自分の話しかけてる相手の方がどういうお立場の方かによってですね、僕の気持ちが伝わるような表現というのは非常に大事だというふうに、それは心がけています。ですから、専門的な言葉を使う、それは、うん、一般の方が使ってらっしゃる言葉ともし違えばですね、それは一般の方にお話しするときには一般の方の言葉に置き換えて話していくことが大事だと思いますし、うん、それがある意味で今社会が我々医師に要求されている患者さんの目線で医療してくれっていうその言葉っていうのはですね、僕はそういうことじゃないかなというふうに僕なりには理解してるんですけどね。
いや、そこはとても大事なことだと思うんですね。でもそうは言ってもやはりお医者様に行ってお話を伺うのに、どうしても先生サイドでお話をされると患者側はよくわからないし、そうじゃなくっても、まあ、どこか体が悪くって言っているのにそういう言葉を使われたりすると分かってだろう前提にお話しされたりするととっても不安になりますけれども、今日先生のお話を伺っていて、こんな先生だったらとってもわかりやすくって、病院にだってそんな何もあのなんか一生懸命こう何て言うんでしょうかね、自分をこうなんか力強くあの持って伺わなくったって安心して受けられるななんて思ったんですけど、先生あまりそんな方いらっしゃらないくって珍しいなって今。
いや、それはですね、フェアじゃないんですよ。それはね、実は教授っていうのがですね、あまり一生懸命働かなくても若い先生が一生懸命やってくださるからですね、同じ診察してても自分の思うようにですね、うん、思い切り患者さんの理解していただくような話をしたりする余裕があるわけですね。うん、だから実際若い先生は、うん、ある一定の時間にある一定の患者さんの診断をしたりし、治療したりしないといけないですから、うん、っていうようなところも実はだから教授っていうのはずるいんですよ。それが一つですね。それからもう一つはこれは英語の表現ですけど、アメリカで、The patient believe in the gray hair っていう言葉があるんですね、
はい、
これ日本語に訳しますと患者さんっていうのは白髪を信用するっていう、
うん、
で、例えば今30歳のお医者さんがいらっしゃったとしたら、30歳の患者さんまでは人生を一緒に共有できるんですね、うん、ところが60歳の患者さんとは、うん、残りの差額の30年っていうのはあくまで歴史としての30年なんですね。ところが僕が今60歳の患者さんと接触したら、 接したら、もう60年間昔流行った歌も知ってるし、はい、事件も知ってるし、うん、この国の変化も一緒に共有できるんですね。だからそういう人間としての基本的な部分を共有できる年月が年取れば取るほど、うん、患者さんと一緒なんだけの時間を持つようになるんですね。だから それが非常に大事なことじゃないかな。だからそれはもちろん若い先生もそれを目指していただかないといけないけども、うん、彼らもいずれ年を取っていった時にきちっと人生を医師としての人生を送っていけばですね、患者さんから信頼していただける医師に僕はなれると思いますね。だからそこに僕らは若いから手術がうまいからという、うん、いわゆる体力があるからという部分と、うん、気力があるからという部分と、そして人生の経験があるからという部分と、この3つが一緒に混じった時に初めて一人の医師として評価されるわけですね。
なるほど。
だから卒業したてではまだ医師としては一人前じゃないっていうのはそういうことで、知識はものすごく新しい知識を持ってる、技術もすごい技術を持ってらっしゃる若い先生もたくさんいらっしゃる、でもトータルで見た時に総合的にその先生っていうのが患者さんの信頼を得れるかどうかというのはまた別の話なんですね。
なるほどね。
でそれをまた裏返すと、私たちの仕事っていうのは完成する時がなくて、自分が現役の臨床の医師を引退するまでですね、もう成長し続けるしかしょうがないという職業なんですね。それが昔から言われている医師の生涯教育と。
なるほど。
だから自分たちが本当に引退するか死ぬまでですね、勉強し続けないといけないというのが医師という職業にもう課せられた一つの義務のようになっているということは、僕はそういう意味かなというのが、実はこれもですね、60過ぎて分かってきたんです。
そうなんですか。
そういうもんですよ。だから40代50代にのまあ50代の前半ぐらいにですね、もしお目にかかってたらですね、もうけしからんやつだと思われたかも分かんない。
別の方だったでしょうか。はい、あでもそんなお話を伺って、もし今、まあ、実際に学生さんの中でお勉強なさっている方、それからその前にもっと若い方でお医者さんになりたいなと思っていらっしゃる方にとっても、そのことはとても大事なことですね。いわゆる勉強だけじゃなくって、もっともっとそういう人を学ぶというか、コミュニケーションを学ぶっていうのは重要なことだっていうことを今日多分分かってくださったんじゃないかなって思うんですけどね。
それだったらありがたいですけどね。一つ追加していいですか。
はい。
昔ですね、東京大学、昔の東京帝国大学にね、ドイツからお抱え医者を、お抱え教授ですね、ドイツから教授がやってきて、今の東京大学の医学部の最初の教育が行われるわけですね、明治の時代にね。でその時にベルツっていう教授が来られるんです。でそのベルツ先生がドイツに帰られる時にですね、非常に残念だったっていうセリフを残されるんですね。でそれは、私はドイツからですね、当時の日本ですよ、だから私はドイツからですね、レモンの木を植えることを教えに来た、でも日本の学生はレモンを食べることしか覚えなかったって言うんですね。だからそれは教育のある意味でですね、非常に大事なことでですね、今の知識を教えることっていうのは非常に大事ですし、それは学長がおっしゃってるような教育ですね、いわゆる共に育つという教育もあるし、教えて育てるという面もあると思いますけれども、教育っていうのは非常に大事だと思います。しかし同時にですね、もう30年前の医療で今もやってる医療っていうのは非常に少ないわけですね。ですから刻一刻と変わっていってる、それについていく、その新しい勉強をしていくやり方というのをですね、学生時代にしっかり学んどかないと、もう二度とついていけなくなりますね。
なるほど。
そこが一つ、その医師という職業が生涯教育必要であるからこそですね、学生時代にそういうふうな勉強の仕方ということ、さっきのレモンの木で言えば苗の植え方ですね、そこを教えとくことが非常に大事じゃないかなと、僕は個人的にはそういう意見を持ってるんですけど ね。
いいお話伺えて、今夜なんかとっても得した気分になってます。 で、そして
最後はですね、熊本真理さんなんですけどもね、はい、彼女はあの何年か前に出会ってですね、
はい、
あの個人的にもあのお付き合いがあるんだけども、あの実は今度来年の3月にですね、多分山口来てくれてですね、僕は角膜専門してますから、アイバンクの角膜移植があるんでですね、はいはい、アイバンクのためのチャリティーコンサートを先生最後してあげるよっつって来てくれるんですよね。で、彼女はね、スペインで訓練を受けてるんで、教育受けてらっしゃるんですね。で、そのね、スペインのね、音楽をね、ピアノで弾くんですね。これもちろんショパンを弾いてもバッハを弾いてもですね、彼女は上手なんだけども、スペインのね、音楽を今日持ってきましたけども、これがね、スペインの音楽をピアノで聴くことって案外ないんですよ。
そうですよね。
だからね、本当ピアノでね、スペインのね、音楽っていうのはね、しかも彼女のものすごい情熱のね、弾き方っていうのをですね、ライブの、イメージを持って聞くとですね、すごく素晴らしいと、僕は大好きなんです。
先生、今8月20、もう間もなく26日、
はい、
フォーラムがあると伺っております。
はい、
どういったことなんでしょうか。
山口大学でですね、社会連携、社会の皆さんとの連携ということでですね、山口県、あるいは山口市、宇部市、いろんな行政の皆さん方と、あるいは山口県に、で中心で活躍されている企業の皆さん方と、今までいろんな連携で研究だとか、いろんなことで一緒にやらせていただきました。で、この度ですね、ちょうど横浜の港がですね、開港されて150周年なんですね。で、長州ファイブがそこから出て行ってるんですね。はい、外国、イギリスで、出て行かれた、で、そういったこともあってですね、財団法人の横浜企業経営支援財団という財団とですね、包括連携を結びまして、そして、山口大学のいろんな成果と、言ったこと、あるいは私たちが社会貢献できるのをですね、関東圏の、あるいは首都圏のですね、この横浜の財団を中心に、関東の皆さん方にもお役に立っていただけるようにということで、包括連携を結びました。で、それの第1回目のですね、フォーラムを8月26日に、宇部のゼニックホテルでですね、開催させていただくことになってます、
はい、
で、それはもう皆さん方ご存知のように長州ファイブって映画がございましたですね、はい、で、そういう映画のですね監督をされました五十嵐さんという方が来られて、特別講演をしてくださったり、長州のいろんないわゆる長州ファイブの立派な皆さん方、あるいは今の日本を築かれた方々ですね、そういった方々と外国との交流のやるスタイルですね、そういったこと、いろんなことをですね、ここで、このフォーラムで、お話しいただけると期待しています。
楽しみですね、
はい、で、こういったことが基本になってですね、始まりで、山口大学がもう山口の中でお役に立つのは当然のことですけども、それだけじゃなくて日本中あるいは世界でですね、山口大学が皆さん方のお役に立つということを目指してこれからも頑張っていきたいと思います。ぜひご支援いただけたらと思います。
そうですね、はい、ぜひ皆さんに来ていただいて、
はい
ね、参加していただけると嬉しいですね、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。
本当にご縁ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
西田先生の自分の気持ちが伝わるような喋り方が大切っておっしゃったのはすごく胸に響きました、
ね、これは私たちにはもう言えることです、ですもんね、
でまたなんか近視の時にお話をされたんですけど、若い時そうすると年を取って楽になるとか、あと人生細かいところは気にするなよとか、まあ、生涯死ぬか引退するまで勉強するっておっしゃってたんですけど、それってもう分野を超えた人生の
気持ちもする。そうそう、これもまた私たちみんなに言えることですよね、
はい、
私は近視でずっと生きてきたんですけれども、こんなに励まされたというかこんなに明るい話をね、されたのは初めてだったので、とっても嬉しかったですね、でも本当にお医者様としてとっても大事な部分っていうのを、
はい、
持ってらっしゃってね、素敵な方だなって思いました、
ね、は
い、見かけだけではなく中身も素晴らしかったです、はい、本当にまたぜひねお話を伺いたいなと思いました。今夜はね、山口大学西田教授にお話を伺いました、
はい、
お相手は
夏希と
志保と
白松敦子でした。